こんばんは。ふくろラジオ41回目、今回は雑談会というか、前回ね、偶然と想像でなんとなく生煮えで終わってしまったような部分とかを少しだけ掘り下げながら、なんとなく適当な感じで話をしていくような会になります。話していくのは大熊弘樹と、そして、米地彩さん。今回はこの2人で話をしていこうと思います。お願いします。で、特に何をこう話そうかとか、前回何が積み残された課題だったのかとか、全然整理もできてないままなんだけど前回、そう、塚越さんと僕らの間で、ドライブマイカーについての評価だったりとか、偶然と想像についての評価だったりとか、なんとなくこう分かれたところがあって、その分かれ目っていうのがなんか意外と重要 なんか部分なのかなとかっていうふうにも思ったので、急遽じゃないけどこういう形で、ちょっと話をしようみたいな感じで話をしてるんだけども、最近なんかスバルっていう雑誌で伊藤朝さんっていう美学者の方かな、東工大の教授の方なんですけど、伊藤朝さんがなんかエッセイを書いてたみたいで、それの抜粋がなんかツイッターとかで出回ってて、それにその感動するっていうことのその内実のその質の違いについて話してた感じだったんだけど、これ正確に伊藤朝さんが言ってることを拾えてるかっていうのはちょっと全くわからないんですけど、僕もうろ覚えなので、その感動するっていう経験で、とりわけその感動して泣くっていう経験について、その
感動して泣く、
感動して泣く、いや泣くっていうところは、そこまで
言葉ですね、
そうだね、感動して泣く、感動して泣く、感動して泣くことってありますか？
あるんですけど、感動して泣いたとかはちょっと言えないですね。なんか怖すぎて、いやなんか言語化できないんですけど、感動ありがとう、感動の涙みたいな、なんかそういう言い回しがなんかちょっと恐ろしい。
あまりにも手垢にまみれたキャッチコピーみたいな感じでね
でもやっぱ言葉にならないと涙が出てくるっていうのはめちゃくちゃあるので、それを感動していると言っていいのか。よく泣きますね。
あ、そうなんだ。
よく泣きます。でもそれはなんか脳みそパニックみたいな感じで泣いてるので、なんていうんですかね、こういうの女性が嫌だとか言われるやつなんですかね、すぐ泣くみたいな、そんなつもりじゃないですか、ね、
いやそれはわからないんだけど
喧嘩とかじゃなくて、やっぱりこう言葉にならないと涙が出るので、もうそれを感動して泣いてるの。
でもそれは
感動とは違うんですけどね。
それをね、でもまさに伊藤朝さんはそれを多分ズバリ言い当ててるような感じもあって、ちょっと抽象的な言い回しではあるんだけどね、その感動してその泣いたりとか、単純に感動するっていう経験について、その立派な主体が例えば作品とかを解釈して味わうことによって感動がこみ上げてくるっていうようなタイプの感動の質と、それとはちょっと別に、その自分の輪郭みたいなものから、自分からそのこぼれ落ちる感覚があるっていうか、でそのこぼれ出てくる弱さみたいな、自分では解釈しきれないとか、自分の言葉ではこうまとめきれないだったりとか、そういう自分の輪郭からこれ漏れ出てくる部分をこう容認するっていうのが、いわゆる感動っていうことの内実なんじゃないかっていう、それ自体かなり詩的な言い回しではあるんだけど、でこれがね、結構なんかツイッター上で、バズるまでは言ってないけど、その切り抜きが自分のタイムラインにも回ってきて、これってあるなとかっていう風に思いつつ、前回のね収録とかで話してた話とかを思い出しながら、その感動するっていうことの内実が結構塚越さんと例えば米地さんとかだと違うのかなっていう風にも思ってたりすることもあって、だからなんか共感できるから感動するとかっていうタイプとね、今言ったみたいに共感できないものにやっぱ感動するっていう経験も同じようにやっぱりあったりするとは思うので、これもなんか別に切然とさ分けられるようなものではないとは思うんだけど、ケースバイケースでどっちにも感情のね針が触れたりっていうことはあるとは思うので、ただ米地さんは多分この なんか伊藤浅さんが話してたことの意味はなんとなくわかるのかなっていうふうにも思ったので、
うんうん、
ちょっと今思いつきで紹介したっていう感じなんだけど。
そうですね、いや意味はすごいよく、うん、わかります。共感っていうのも結構危険ワードだと思ってて、共感するっていうのは、まあ、心地いいですけど、勝手にこっちが共感したつもりになってたら、まあ、良くないと思いますし、やっぱりなんかその、なんていうんですかね、その感動ありがとうみたいなやつも結局なんかその勝手に自己投影して気持ちよくなってるだけみたいな、なんかやっぱそれって危険だよねって思ったりもするんですね。なのでその共感から来る、まあ、感動はあまり信用してないので、
うんうん、
そのツイッターのバズり方っていうのはどういうあれなんですか？
いや多分ね全くバズってはないと思います。
バズってはいない、うん、
見たところだと1000いいねとかぐらいだったから、まあ、そんなにこう爆発的にこう広がってるわけではないとは思うから、だから、うんうんうん、でもなんかやっぱり分かる人には分かるっていうか、
なるほど、
分かる人には分かるっていうか、まあでも誰にでもある感覚だとは思うんだけど、その
そうですね、
なんて自分の理解不能なものに出会った時に心が震えるっていうのは別にまあ、うんうん、一般的な感覚といえば一般的な感覚であって、うんうんうん、だそのなんていうのかな、それに対してこうちょっとこう恐れを抱く場合と、その自分がこう受け止めきれないものに対してなんか心震えるっていう、まあ、肯定的な意味でね、うん、まあ、なんかその受け取り方の違いっていうのはまあ人によってこうあるんだろうなっていうふうに、
確かにその刺激の強さみたいなことなんですかね。それをやりすぎると辛い人と、それが欲しい人と、私の場合はやっぱその刺激が欲しいので、そういうものを探しに行く、何かコンテンツを見るときにやっぱりそのちょっとずれたとこにある、うん、なんていうんですかね、新しい価値観とかちょっとした違和感だけど、それでもなおこうスッとこうキャッチできるようなもの、
うん、
なんかそういうものがこう欲しいなと思って。
あれ米津さんはあれ能とかが好き、歌舞伎とか好きっていうのを前回ちょっと言ってた
よ。いやそうなんですよ、能はちょっとまだ新参者なので、
うん、
まあ、歌舞伎もそんなあれですけど、歌舞伎はもうちょっと前から好きで、
うん、
あの見に行っていて、
うん、
でなんかこう様式美みたいなものが結構好きなんですね、
うん、
で結構映画もなんかそのコンテンツもネタバレして見る方が好きなんですよ。なんかどうやってそこにたどり着くかとか、その過程の描かれ方が、
うん
うん、好きなので、全然ネタバレ OK だし、だからそのストーリーを求めてないんですよね、別に。もちろんストーリーも大事だと思うんですけれども、どちらかというとそのストーリーの方が後付けというか、まあ文体とストーリー、なんかその表現と、物語ってセットだと思ってるので、なんか単純にその面白い物語だけが欲しいわけじゃないから、全然ネタバレは気にしてなくて、だからこそその歌舞伎を楽しむっていうことに多分向いていて、
うん、
同じシナリオをずっとこう演じ続かれていくというか、やっぱ役者さんによって全然違ったり、うん、だからそのなんていうんでしたっけ、新しい歌舞伎あるじゃないですか。
え、わからないです
全然。なんかあのワンピースみたいな、ね、コラボしましたみたいなかとか、そういう新しい歌舞伎、
うん、
っていうよりは本当に古典の方が好きで、もう表現が稚拙すぎてあれなんですけど、まあ、好きなんですよね、あの舞台が。で能の好きはまた多分ちょっと違っていて、能はどちらかというと、うーん、なんか装置としてすごく興味を持っていて、
うん、
話のテーマ的にこう異世界と現世界をつなぐものがすごく多いと思うんですね、
うん
うん、でその異世界をどう接続するか、なんていうの、なんかその境界がこうそこにあって、異世界と現世界の境界、
はい、
狭間、なんか そこにいる状態がすごくこう、ね、いいんですよね。
あの能の元々の多分大きな命題だとは思うけどね、あのコンパルゼンチクとかが、
うんうんうん、
コンパルゼンチクってあの世阿弥の弟子っていうか娘婿なのかな、あのその人が能の基本的なその芸術の型としての体系化した名前が忘れちゃった、なんだっけ、明るい宿の衆って書いて明宿衆とかっていうのかな、でその、まあ、明宿衆っていうのがあって、でその中でもそのこの世とあの世っていうもののその境界を浮かび上がらせることが、うん、まあ、能の原点であり、それはもともと沖縄の舞っ に、うん、それは全て集約されてるんだっていうことをね、一つの、まあ、メソッドとして体系化した本になってると思うんだけど、まあ、それは別にただの一つのうんちくだけど、まあ、能もそうだし、まあ、歌舞伎とかもまあそういうところあるのかなっていうふうにも思うけど、あのまさになんか役者が自分の個性を殺すところからなんか始まるっていうかね、うん、そういうようなところって、まあ、あるじゃないですか、
うんうん、
でもそのもちろん決められた演目で決められたセリフで決められた型の中で、まあ、演じていくから、そのためには一旦こう役者の個性っていうものを多分殺していくっていう、そういう契機が挟まると思うんだけど、
確かに。
でもこれは誰だ、折口とかが言ってるのかな、折口忍とかが、まあ、そこまでまとまった形では言ってないけど、やっぱり個性を殺すからこそ個性が出てくるっていうか、
うんうん、
個性ってやっぱり殺しきろうとしても完全にコントロールして型にこう収まろうとしても絶対にこう収まらないっていうか、そこからのこうズレっていうのがやっぱり生じるっていうかね、どうしてもそのなんていうのかな、やっぱり人間にはその無駄が生じてしまうっていうか、うん、ラグが生じてしまうって言ったらいいのかな、ちょっとうまく言葉にすることができないけど、個性を殺そうとするからこそ初めて個性が出てくるっていう、うん、で今思えばさ、濱口監督もそのやっぱり役者のこう個性をこう殺して感情をこうなくして、はい、あのセリフとかをこう、まあ、台本読みをさせて、でそこで本番ではあの、うん、実際にその染み込んだものをその場でこう実際に放出するみたいな作業を通じてね、うん、あの演技っていうものを表現しているとは思うんだけど、
いやでもなんかその身体の使い方というか、
うん、そう
役者の使い方っていう意味では、その歌舞伎の濱口監督の演出手法なんか本当に近いものな気がしますね。本当にあくまでもその媒介者としての役者っていう、
塚星さんが偶然と想像に関してはね、あの監督の価値観がよく伝わってくるっていう風に、うん、短編だからってこともあるけど、うん、完璧に監督のコントロール下にかなりの程度収まってたっていう風に言えると思ってて、うん、監督がかなりその演出のこの細部にわたって濱口監督が意図するようなところがこうなんていうのか、達成されてたって、全ての部分において、だからこそあの映画を見た時に監督の価値観とか監督の意図とか監督の思惑とか、こういう風に映画を見せたいっていうような、そういう部分がこうすごくよく伝わってきたのは偶然と想像で、
うん、
でもそれに比べるとドライブマイカーっていうのはその監督の意図だったりとか監督の思惑に収まりきらない部分もあったんだろうなっていう風になんとなく想像できるんだよね、うん、だからその監督の意思とか監督の意図とかに収まりきらない部分を、多分米津さんの前回の言葉で言えばメッセージっていう風に言えるんだと思うし、うん、同じようにあのそれを僕の言葉で言えば思想っていうような言葉で言ってたっていうことだと思うんだけど、
うんうんうん、いやなんかちょっとすっきりしてきてる気がする、
なんか言わせてるような感じもあるけど、
いやなるほど。
でも偶然と想像はだからそういう意味では何て言うのかな、かなり完璧っていう感じはする。なんか一本の線になってる、あの作品はね、短編が3つこうつながってる作品ではあるけど、なんか全て綺麗にストリングスみたいな感じでこう一本の線でつながってるような感じはあって、それに比べるとね、ドライブ・マイ・カーはこうよくよく見ていくとなんかおかしなところっていっぱいあるし、断絶もあるし、でも何ていうのかな、断絶があるからこそ、あの何ていうの、その断絶の間を何となくこっち側が想像力とかで埋めることによって、うん、言葉だけではやっぱり到達できないところにこう到達するじゃないけど、
うんうんうん、
あの平田織座さんの言葉で言うと、
はい、
その何ていうのかな、完全にコントロールしようとしてもコントロールしきれない部分とかっていう、うん、そのちょっとした生じる無駄みたいなものをマイクロスリップっていう風に言ってて、あの人間がこうリアルさを感じる時とか、あこれすごい迫真のものだなとかっていう風に感じる時っていうのはどういう時なのかっていうのを、なんか認知心理とかを通じてこう研究してった時に、やっぱり無駄があるかどうかだっていう風に平田織田さんとかは ってるんだよね。無駄がこう適度に入るかどうかっていうのがこうリアルであるかどうか、本当のリアルさっていうところにこう通じてくるっていう。ロボットの動作とかっていうのは、あの無駄全くないんだよね。例えばコップとかを掴むにしても、ドアを開けるにしても、その目的のためだけにこうザッと掴んでザッと開けてとか。でも人間多分ね、同じようにコップで飲み物を飲むとかドアを開けようとしても、何かしらのやっぱりちょっとした無駄っていうのが生じる。だからそういったなんか無駄なものがこう適度に入るかどうかっていうのが、まあ、基本的にはその、あのリアルな演技を作れるかどうかの、まあ、一つの重要な分水嶺になるみたいな話を、まあ、なんかでしてたけど。
なるほど。
だから結構ね、浜口さんがやろうとしてる、あの一旦完璧にその役者のその 理性の中でこう整理整頓がつくような形でこうセリフをこうインプットさせて、完全にそのセリフっていうのを自分のコントロール下、意識のコントロール下において喋れるような訓練をした状態で本番にぶつけるっていうのは、完璧にそのコントロールされきった方からやっぱり漏れ出るものっていうのを最終的には期待してのそういう演出なのかなっていうふうにも思うし、多分やっぱり能とか歌舞伎とかでも、なんていうその本当にこのかん、なんていうのかな、決まりきった台本とか決まりきった方っていうのをやるんであれば、ロボットが演じても多分いいとは思うんだけど、でもロボットだと多分そういう歌舞伎とか能画とかが持ってる力っていうのは当たり前だけど宿らないとは思うんで、それなんでかって言ったら、そういった人間ならではの完璧にこう型に収まろうとした時にそこから漏れ出る無駄だっていうふうに言ってもいいかもしれないし、ズレっていうふうに言ってもいいかもしれないし、そういうものが生じるからっていうね、そんな話を思い出しつつ、
なんか変な方向に掘り下げてしまうかもしれないんですけど、その無駄っていうのは100回やって100回とも同じになったら無駄がないっていうことなのか、あくまでも人間はロボットの動きを踏襲することができない、でもその人の個性によって100回やったら100回ともその人の同じ動作が出てくる、なんかそこの、それがその人の個性であり、
あ、そうだね。だから多分毎回、多分その人間が何かを、何かの動作をこうやる場合は、同じ行為の型っていうのをこう反復したとしても必ずこうズレは生じるんだとは思うんだけど、そのなんかズレに法則性があるっていうか、だからそのズレに生じる法則性のことを多分個性っていう風に言ってもいいんだとは思うけどね。
なんかそのロボットのじゃあ無駄のなさって一体何によって無駄がないと判断されており、
ああ、それのどうなんだろう。
いや、なんかそれを考え始めると無駄とはみたいな、なんかちょっと今その迷路にはまってたんですよ。
なんかロボットの動作も、まあ一つのなんていうか無駄っていう風に解釈してもいいのかもしれないっていうことで、まあそうだね。まあでもそれを言えばそれはその通りだと思う。
平田織座さんって、もう私最初性別不詳すぎて、まあ、気にしちゃいけないのかもしれないんですけど、 あの人の存在がめっちゃ謎だったんですよ。なんかもう年齢もなんかマスターヨーダみたいと思ってて、
そうすごいよね、
人を超越してるんですよ何かを。
うん、
何でしたっけこの話の、
なんだろうね、
大元平
いや、これは雑談会ですね。
やばい
全て思いつきで話してるから、なんかまとめようとしてもまとめられないね。なんかさ、普段こんなこと考えてる人間じゃないから結構大変なんだよね、多分話すのが。
普段何考えてるんですか？
何も考えてない。なんか
私も普段はなんか
普段何考えてる？あ、まあでも仕事とかもね、資
本主義社会的なことを考えて、
そんなこと考えてるんですか？
いや、仕事ですから。
あ、そっか、仕事だからね。
タイムパフォーマンス、コストパフォーマンス、
まあ、そうだよね
どうやったらアップルトゥアップルのコミュニケーションが成立するか、
そっか、で
そこから逃れるために、うん、さっきまではヒカルの碁を読んでたんですけど、
あ、いいですね、ヒカルの碁。ヒカルの碁の話とかしたいなヒカルの碁めちゃくちゃいいよね。
めちゃくちゃいい話。
ヒカルの碁は本当いいよね。
そうなんですよ。昨日妹になんか面白い漫画ないって聞かれて、いろいろおすすめしてて、で、これはこうだよ、あれはああだよっていう話をしながら 読みたくなってきてしまって、またちょうど家に実家に光るのが、
いや光るの本当よ、これね誰かも言ってたんだけどね、光るのいいところの一つとしてちゃんとこなんか人間関係どんどん変わっていくじゃん、光が強くなって、うんうんうん、強くなっていくことによって、
うんうんうん、
あのちょっとなんか仲良かった人とも光が成長することによってこう、はい、不仲になっちゃったりとか、はい、ヒロインも結局不在になるっていうね、少年漫画なのにもかかわらず ね、これとかもすごいいいし、あとサイのキャラクターだね、
あの一個だけ光の超どうでもいいエピソード言いたいんですけど、
はい、
私一時期カタカナにハマってて、カタカナの表現って、うん、てかその、ま、日本語表現すごい好きなんですけど、
うん、
やっぱりこうやっぱりというかあの文章を書く、
うん、
文章を見るのが好きなんで、やっぱり漢字を開くとか、
うん、
あのどれをひらがなでどれを漢字でとか、でそこにそのカタカナのバランス感覚を私が持ち合わせるようになったのは光の王のおかげなんですね。
あ
で、
うん、
結構そのサイっていう平安時代から蘇った、
うんうん、
蘇ってあのに今を生きる少年に取り付いた囲碁の亡霊みたいな、うんうん、すごい人格者がいるんですけど、はいはい、そのサイがやっぱり現代の新しいものに触れるたびにかなんか驚くんですよ、
うんうんうん、
でその時にこう出会ったものに対して結構カタカナで表現をするんですね、あの表現をされていて、なんか傘って、今時の傘ってこんなワンプッシュで開くんだみたいなくだりとか、うん、なんかその魚、なんで魚に驚いてたんだっけな、なんか電気の魚なのかな、なんか映像の魚が本物っぽいみたいなくだりだったら、うん、ちょっと分かるんですけど、その魚とか、とにかくなんかその新しく出会う名詞に対してカタカナでなんか表現をされてい、
うん、
いた記憶で、
うんうん、
そのカタカナがすごい良かったんです。
なるほどね、
いや、まあ、なるほど、カタカナはいいなってなって、そこから私はカタカナの虜になって、一時期カタカナ多めのツイートをしてたっていう。
へえ、ああなるほど、
カタカナとの出会いなんですよね、私は光の。
いやでもそれはでも分かる気はする、まだ単語にね、うん、単語に寄り添うことができる感じがするよね、うんうんうん、カタカナの方が。
いやそうなんです
ね、うん、意味とかにさ寄り添う場合はやっぱ漢字になってた方がいいし、
うんうんうんうん、
ちゃんとした文章として理解しやすいのって漢字がある程度並んでて、はい、これはこうであるみたいな感じで整ってるものだけどね、うん、やっぱりこうひらがなになってたりとか、てか普通漢字であるものがひらがなになってたりとか、
うんうんうん、
カタカナになってたりすると、
うんうんうん、
全然違った感じで単語に寄り添うことができたりはするから、それはまあ、 あの僕とかが結構宮沢賢治の詩とかを読む時の感覚とかに近いのかもしれないし、うん、まあそれをね、いやまさか光の語から
そうぜひ皆さんもご体感ください。
光の語は本当に、でも結構漫画好きな漫画、あの障害ベスト10本あげろって言われたら多分光の語入るな。
ああ、10本、うん、そうですね、
全然
入る。5から10のラインな気はしてますけど。
そうだね、
まあ、ベスト5っていうと、うん、そうですね、10の中には確実に入りますね。
うん、まあでも僕の場合1位とか言われてもドラゴンボールとかだからな、多分、まあ、あんまりやっぱ単純に少年漫画が好きっていうところもあるけど。
ドラゴンボールか、
いやまあいいや、ちょっとこの話はまた置いときましょう。だからここで広げてもしょうがないような気もするので大丈夫かな、ちょっとなんか無茶ぶりからね、変な話にも
最後光の語で一盛り上がりそう。
実はね、あのこの今収録をする前も多分1時間以上ずっと喋ってて1回収録もどきのようなこともしたんだけど、
それにしても落ちないっていう、
落ちないっていうことでね、
さすがに
そしてやはり今話してみたけどやはり落ちないなんかでちょっといろいろな話はでもできるのかなとかっていうふうにも思ってたんだけど、まあ
いやでもあれですよ、いや広げたらどうしよう、いやなんかその、
いやいいよ広げ、
絶対に落とす人もいるじゃないですか、その話を落とさないとこう気持ち悪い人、
まあそうだね、
で落とすのが気持ち悪い人なんですよ、うんうんうん、私たちは、うん、だからもういいんです
か、なるほど、
そういう人もいるねっていうだから多分永遠に話できるじゃないですか、
そうだね、
ずっと広げられるので、
うん、
そういう性質なんでしょうね、
うん、
そこの許可を得るための最初の雑談会です宣言ということで、私は
いやすいません逆にまとめてもらってありがたい。いやじゃあもともとね、はい、これ自体はちょっとあの前回の収録の最後に付け足すような形で収録しているものでもあったから、うん、まあちょっと付け足し程度のね感想ではあるんだけど、何かまたこんな感じでちょこちょこ雑談会みたいなのも挟んでいければいいかなとも思ってます、はい、前回の若干生煮えだった部分っていうのを少しだけ補いつつ、うん
はい
うん、なんとなく適当な感じで話をしてみました。
はい、
はい、じゃあまあ今回はこんな感じで、またね次回何やるとかっていうのは全く何も決まってないんですけど、また次回の配信をまあ楽しみにっていう感じで、
はい、
さあ米地さん、お疲れ様でした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ラジオでした。